線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、5月の3日でございますね。5月に入ってまいりましたけれどもね、いや、なんといってもめちゃくちゃ暑くないですか。あの、長野県はですね、なんかめちゃくちゃ暑いらしいですね。なんかあのね、愛知県はそこまで暑いとは思ってないですが、もう私はあのあんまりあの外に出てないんで最近ですね。いやー、もうこれもどうなんだろうと思いますけれどもね。まあね、まあだけどね、あのそこまで暑いというような感じはなかったような気がしますけれども、まあね、長野県の方はですね、まあ、なんといってもめちゃくちゃ暑いみたいですよ。昨日なんかもう30度超えてたんじゃないですか。なんかね、すごいなんか暑いっていう話でしたね。まあそういうわけでございまして、もうね、本当にあのね、この1週間ね経ってくると一体どういうことが起こってるんだろうとかって言ってね、そういうようなことでございますけれども、まああのね、まあ、あの各地に出されている、ね、あの緊急事態宣言ですかね、まあ、これがですね、まあ、伸びる可能性大というか、伸びるというようなことでもほぼ確定なんですかね。まあ、正式な、ね、お話はなんか5月の4日になんかあの会見かなんかで行われるみたいですけどもね、まあ、そういうあの専門家の方々の、ね、意見を聞きながらということなんですけども、まあ、それはもう本当にあの言ってみればまあ名目上というだけなんですかね。まあ、あの本当に、ね、ほぼ、まあ、あの5月の末まで、ね、伸びるんじゃないかというような状況でございますが、まあとにかくね、世間のですね、経済状況がもう大変なことになってるというようなね、ことでございまして、まあね、どうなることやらっていうね、このままほっといたら一体どういうような社会がね、今度あのコロナがですね、まあ、収束した後に生まれてくるんだろうとかっていうふうに思うぐらい、ね、なんかあの全く違う世界が出てくるんじゃないかっていうね、そういう気まで起こってしまうっていうですね、どういうふうになるんでしょうね、皆さんね。まあ、そういうわけでございましてね、とにかくまあね、この天ナビね、元気よくお送りしますので、皆さん今日もですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございましてですね、まあ、5月の3日ということで5月に入ってまいりましたですね。もう本当にあのね、本当だったら新緑のですね、とてもいいシーズンというわけでございまして、あのね、気候もとてもいいのでね、まあとにかくお出かけシーズンね、本当にあのこんなね、ポカポカしたいい陽気でございますのでね、外に出てね、もう本当にいろんなところに行きたいというような感じだと思いますけれども、まあとにかくね、まあそれが今はもうできないという状況でございますね。まああのね、まあ僕もね、もう50年以上こうやって生きてますけれどもね、こんな風になったという経験が全くないもんですからね。まあというか、まあ僕らよりもですね、上の世代の方々、あのね、今日もなんかあのあれですよ、池上彰さんが言ってましたけれどもですね、まあ約100年前ですかね、スペイン風邪ね、そういうようなものがですね、まああの日本を襲った時っていうのをですね、まあ本当振り返ってみると、まあ本当に同じような事態がですね、まあ、起こっていたというようなお話をですね、ちょっとあのテレビで見ましたけれどもね、いや、なるほどなって、やっぱ人類ね、いろんなことでやっぱり経験を積んでいくね、そしてですね、まあ、その教訓をですね、まあ、このね、次世代に生かしていくね、こういうことって大事なんだよなとかっていうですね、そういうような感じをですね、本当に思いますけどもね。いやー、でもね、やっぱりあの経験のないことというかね、まあ本当にあの人類としては経験のあることなのかもしれませんね。過去にはですね、まあ本当にあの、まあもう僕らの世代の上の方々ね、もう100年以上前の方ね、そういうような方ですので、まあ、本当にあの生き残っておられる方はほとんどいらっしゃらないという状況ではございますがね、だけどまあ記録としてそういうようなことがあったというね、そういうような感じなんじゃないですかね。まああのね、まあそれさらにあの前をですね、まあ、以前を遡っていくとペストとかね、もう本当にね、まああのあれヨーロッパのなんか3分の1ですかね、なんかね、その あの方々がお亡くなりになったというですね、そんなとんでもないそういう感染症っていうね、そういう経験も人類はですね、まあ、あの経験をしているわけでございますね。まあ、そういうのをですねやっていきますと、まあ、本当にね、まあ、そのスペイン風邪の話100年ぐらい前ですけどもね、その話をですねもうテレビでやってる時ね、もう本当にあのね、いろんなところに特設のですね、まあ、病床がですねセッティングされているっていうですね、まあ、白黒の写真を見たんですけども、今の状況と全く変わらないですね。いや、もうこういう事態がですね、ここでね、こうやって訪れたというような状況なのかというのをですね、まあ、感慨深く見ていたという、まあ、感慨深くっていうのもどうかと思いますけどもね、まあ、でもね、そういうような感じです、でしたね。いやー、まあ本当にあのね、もう今ですね、もう100年に1回の経験というようなことをですね、私たちは今しているんだろうなっていうような感じがしますですね。まあ未知の、まあ、そのウイルスというようなものっていうのはですね、もう人類にとっては本当に大変な脅威ね。なんかのね、これから先どういうような形でどう展開していくのかね、これがもう全く見えてこないね。まあ、収束するのかなというですね。だから東京なんかね、突然あの2桁のですね、あのね、その感染者の人数になったりしましたからね。まあ、これはあのどんどん収束していくのかと思ったらですね、それで2日間経ったらその次がですね、また160何人というですね、まあ、そんな状況になってしまったというようなことで、今日はあれですか、もう90何人でしたよね。なんかそのような話でニュースでやってましたけどもね。いや、だけどですね、これがあのやっぱり日本ですからね、なんかあの海外のようにですね、もうこの PCR 検査がですね、まあ、それが進んでいないという状況の中でのその検査結果でございますからね、これあの海外レベルでですね、まあ、こうどんどんあの検査が進んでいるという状況になれば、これがですねまたとんでもない数というような形になってくる、来ているんじゃないかというですね、そんな気もしますですよね。本当に、いや、もう今ですね、不要不急のねご来店はお控えくださいっていうですね、まあ、そういうところだったり、まあ、沖縄のね方々もそうです。もうね、もう本当にあの沖縄普通だったら来てほしいけれども、ね、今は来ないでくださいとね、それとかあの、ね、各観光地、ね、もうそういう方々もですね、もうとにかく普通だったら来てもらいたい、ね、だけどもう今は来ないでくださいというですね、そういうような感じでございますね。もう本当にあの感染者の人数、ね、とにかくもう命に関わる、ね、もう本当にあの志村けんさんとかですね、岡江久美子さんとか、ね、そういうような状況を見ておりますと、もうね、とにかく、ね、なんか持病持ちの方々っていう方々はですね、もう本当に注意しなきゃいけない ね、なんかあの僕なんかもですね、まあ、今日ちょっとあの、ね、私 の、 あの音楽仲間の方と電話でね話をしたりなんかしたんですけども、まあ、とにかくお互いに注意しようねみたいな、ね、ことでございましてね。まあ、僕なんかもですね、もうずっと言ってますけれども、まあ、潰瘍性大腸炎というですね、そういうあの、ね、病気ですね、昨年の2月に発症しまして、で今年の1月にですね、もうそれがすごいね、あの活動期に入っちゃった、ね、まあ、再燃期に入ったということですかね、まあ、そういうような状況になってですね、まあ、ステロイド治療っていうのが始まりましてですね、まあ、とにかくステロイドっていうのをですね飲んでるとか、ね、こういうあの免疫力が落ちるというね、そういうようなデメリットがあるんですね。だけど、まあ、本当にあのそのね、あのメリットっていう部分におきましてはですね、その潰瘍性大腸炎のそういう炎症がですね、やっぱりどんどん本当抑えられていくんですね。まあ、あのその病気を抑えるというですね、そういうことっていうのがどうなのかなとかって言ってね、もうあの、ね、先週の天ナビでもそんな話してたような気がしますけどもね。まあ、だけどね、あのこの病気にね、あの関しましてはですね、もう抑えないとね、腸に穴が開くぐらいのことになっちゃうっていうですね、そういうような状況でございました、ね、僕もあの、ね、とんでもない勘違いをしていたんじゃないかとかっていうような、ね、感じでもって、あの先週ね天ナビでお送りしてましたけれどもね。まあ、だけどね、そういうようなことがあるんですね。やっぱりあの、ね、いろんな病気があると思いますが、ね、いや、もう本当に一筋縄ではいかない、ね、こういうあの難病というようなものでございましたのでね、 ね、まあ、とにかくステロイド治療、ね、もう初めはですね、まあ、ね、5ミリグラムっていうですね、そういう小さな錠剤なんですよね。それがステロイドというものなんですが、まあ、5ミリグラムをですね、まあ、2錠、ね、それをね、朝昼晩ということですので、10ミリグラムをですね、朝昼晩で30ミリグラムですね、これをですね5日間ね飲んでたわけですね。まあ、それからですね、だんだん減ってきたんですよね。で、今はですね、もう本当に朝1錠だけね、リアルだっていうのはですね、相変わらず4錠なんですけどもね、もうステロイドは朝1錠だけっていうところでですね、どんどん減ってまいりました。ね、まあ、本当にね、炎症もだんだん収まってきましてね、潰瘍性大腸炎のですね、症状もほとんど出なくなったという状況でございますのでね、まあ、本当にね、もう現代の医学のおかげでですね、もう本当になんとか生活できるようになってるっていうのがですね、ありがたいなというふうに思っておりますが、いやーね、でも本当にこういう持病っていうのがあるとですね、このね、もうこう新型コロナウイルスね、これはですね、本当危険なね、ことになってしまいますのでね、まあ今ですね、いろんな病気をお持ちでですね、まあね、お医者さんに通って、ね、それで薬を飲んで見えるというような方々ね、本当に注意しなきゃいけない。ね、まあ、とにかく空気感染というのはないみたいですのでね、とにかく人に近づきさえしなければね、感染はしないんじゃないか、ね、それから外出した際にはですね、まあ、必ず手洗いとかうがい、ね、これはですね、ぜひやっていただいてですね、していただきたいなと思いますしね、まあ、本当にね、ちょっと出かけて何かね、ちょっと食べに行こうかななんていうこともですね、なかなか最近できないですよね。もう本当に、まあ、私本当に食べられるものがすごい限られてるんで、まあ、本当にうどん屋ぐらいしか行けないんですけどもね。だけど、まあ、それすらももう最近ね、もうどうしようかなと思っちゃうようなね、そういう状況でございましてですね、まあ、どこに行ってもですね、もう本当にデリバリーっていうんですかね、まあ、本当にお持ち帰りとか、それとかですね、配達ね、そういうような形というようなものがですね、まあ、このね、今のこの何ですかね、お店のなんか主流に なっていくんじゃないかという状況ですね。いや、だけどね、もうこの社会はテレワーク、ね、本当にね、まあ、リモート操作ですよ、ね、パソコンのリモート操作、ね、僕らはですね、ね、先週も言ったかな、スプラッシュトップっていうですね、これソースネクストで、ね、売っているソフトなんですけどもね、それのですね、プレミアムってやつがありましてですね、もう期間のなんていうんですか、縛りがないやつがあるんですよね。で、それをですね、なんかたまたまなんか安く買えるっていうタイミングで買ってですね、まあ、ちょうど長野県とそれから愛知県というような状況でですね、まあ、私たちガネットというユニットはですね、活動しているという状況でございましたから、ね、ちょうどそれに昨年の3月からですね、まあ、松本で、ね、僕らね、高齢者の方々へのね、配食サービスっていうのをですね、まあ、私たちの、ね、会社でもって、行っているという状況がありますのでね、まあ、その音楽関係ね、こういう音楽の仕事の傍らですね、まあ、そのようなことをさせていただいてるんですが、いやーね、本当に今となってでですね、もう感じるのはですね、まあ、この配食やっててよかったなっていう状況ですね。本当に、いや、もう本当にこんなこと言うとね、やっぱりちょっと申し訳ないような気持ちもありますけどもね、いや、もうね、もう世の中の経済状況が大変なんです。とにかくもうライブハウスとか、もう家賃なんかとんでもないですよね。えだってもう家賃ってちょっといい場所でですね、ライブハウスがやってるともう家賃100万超えてますからね。それがあれなんですよ、もうそのまんま売り上げがない状態で家賃だけ払えって話になるわけですからね。もうこんなの絶対難しいですよね、これ。いや、もうね、休業しろっていうのは分かりますけどもね、いや、休業しろはいいけど、その全部自粛っていうことで、なんかやっぱり責任をですね、やっぱりそのなんかその事業者の方にですね、まあ、国とかですね、そういうところは押し付けるというようなことに、まあ、そんなことに聞こえてしまうっていうですね、この状態ね。 いやもうやっぱりアメリカとかドイツとかですね、そういうところのですね、もうあの保障体制というものと日本はもうまるっきり違うというか遅れてるというかですね、やっぱりあの本気度が違うという気がしますですよね。まあ、実際あの108兆円とかって言われてたですね、もうこの経済対策というような話ですけども、まああのね、その専門家の話によりますとですよね、もう実際あのこのコロナでですね、まあ本当にあの出動したようなですね、まあそういう経済対策っていうのは実質まあ16兆円ぐらいしかないというような話もですね、まあ YouTube の動画で見ましたけれどもね、まあだけどあのね、そういうような話が出てくるっていうのも本気度が違いますよね。もう本気じゃないんじゃないかって本当に思いますよね。もう経済経済って言ってるけど本気で考えてんのかとかっていうふうにやっぱり思ってしまうっていうですね、そういうなんか状況があったりしますけれども、まあだけどね、まあこのコロナでもって命を落としてしまったら何もかもね、まあ元も子もないっていう状況はありますのでね、まあだけど本当にやっぱり短期集中型でもうこのね難局を乗り越えたいというような状況はありますね。まあとにかくあのこの辺が長期化するとね、やっぱりもう本当にはこの状況はもう絶対耐えるに忍びない状況でございますから、今の状況ですらね、本当にあのね短期集中型でとにかく合わないね、とにかくそういうような形でですね、もう徹底的になんかね、もうやった方がもう後のですね、もう経済の復興とかっていう部分もですね、もう早くね復興できるんじゃないかというですね、そういう話もありますのでね、まあこのねとにかくまあね、何としてでも早くね、あのこういうあのコロナ収束してほしいなというようなね、そんな思いでございますね。まあ、あのかといってあの収束したからといってですね、もうあの前のね状況のまんまでなんかね、このコロナ後もですね、なんかまあ復活するのかっていうと、またそういうわけでもないような気がしますよね。まあというのはですね、例えばこのテレワークっていう部分を見てもですね、テレワークってなんかね、こうやってあの会社で導入しようとすると、やっぱりそういうね導入するのにまあ経費というのもかかりますし、またあの今ねテレワークを導入するっていう部分のね、あの助成金もあるんですよね。まあ、そういう部分で助成金を使ってですね、例えばあのテレワークっていうのをですね、まあ、導入しましたとね、それで会社に来なくてもですね、まあ、パソコンにアクセスをして、ね、お客様とですね、いろんなお話をしながらですね、もうその会社のパソコンにですね、まあ、あの自分の家からですね、アクセスをして、それであのそういうね打ち込んだりですね、いろんなあの情報とかっていうのをですね、まあ、あの引っ張ってこれるね、まあ、そういうような状況っていうのは、まあ、そのいわゆるテレワークというような仕事の仕方だと思うんですけども、まあ、そういうような形を導入してしまった後ですね、まあ、これをですね、まあ、コロナが収束したからといってですね、まあ、全部使わないなんていう話になっちゃったらですね、それを導入した経費は一体どうなるんだみたいなことになりますのでね、まあ、こういう仕事のあり方っていうのはやっぱ続いていくんじゃないかというふうに思いますし、またあのコロナというものがですね、まあ、ずっとこれあの付き合っていかなければいけないとかっていうですね、そういうあのウイルスみたいなですね、そんな話もあったりなんかするとですね、これがやっぱりあのやっぱりたくさんの、ね、大人数をですねやっぱり収容するような場所で何かをするっていうのは非常に難しいんじゃないかっていうですね、そういう話も出てきてたりですね、まあ、それもまたあのどうなのかと思いますけどもね。いやもうだけどあのね、このね、あの正体不明の感染症ね、あのね、一体どういうような、ね、流れでいつまで続くのか、ね、これ本当にあの、ね、まあ、誰しもなんか、ね、まあ、どうしたらいいのかなというような思いで、ね、いらっしゃるんじゃないかと思いますね、まあ、僕らもそうですけども、ね、本当にあのそんな思いでございますね。まあ、あのほとんど今はですね、僕らはあの配色とですね音楽活動というか、音楽活動といってもですね、僕はもう今制作の方をね、あのかなりあの力を入れてさせていただいておりますが、あのね、制作の方でもなかなかね進められなかった、ね、僕があのねこういうあの病気でもってですね、もうあのもう立ち行かなくなってしまったという期間が約2ヶ月もありましたからね。いやもう実質あれですよ、もうあの昨年1年間はですね、2月からずっと血便の状態でございましてね、もうそれであのそれがあのずっと続いてて、もうどんどん状態が悪くなってきたっていうね、それであの、まあ、12月に相当悪いなっていう状況があってですね、まあ、1月になったらそれがもう爆発したような形になってしまったという感じでしたからね。 いやね、なかなかそのストレスというようなものがやっぱり原因なんじゃないかという話ですけどもね、まあそれなかなかね、そのストレスっていうのは避けるに避けられないという部分もあったりしますのでね、まあだからそういうね、そういうものっていうのはとにかく何ていうんですかね、まあちょっと意識をしてですね、避けていかなければいけないらしいです。僕の場合はね、そういうような感じでね、やらなきゃいけないなとかっていうようなことですので、まあちょっとね注意をしてるんですね、自分でもね。まあね、これはあんまりね、まあ22年間もノンストップでやってきちゃったという状況もありましたからね、まあ、少し休めということなんだろうなと思いながらですねやっておりますが、いやでもね、最近ねこういうような状況での音楽活動とかという風の中でもですね、新しい発見っていっぱいあるんですね。もう今はですね、まあ僕らアカネットはですね、これ40歳から楽しむマニアック的人生、ね、こういうブログをですね私書いておりますが、まあ、いろんなミュージシャンの方々が今ですね、まあ例えばZoom というですね、そのアプリを使ってのですね、なんですかね、もうそういう音楽の配信ですかね、そういうようなものをだとか、それだから Facebook の中で の動画配信ですかね、あれリアルタイムでもなんか配信できるんですね、あれね、まあ、そういうようなこともやられたりですねされておりますし、ね、まあ、私たちはですね、まあ、ガネットは民子さんが長野県、僕が愛知県という遠距離ユニットでございますからね、まあ、それでは一緒になんかね、動画の中でもうリアルタイムにね歌を歌うなんてことはなかなか難しい状況でございますが、ね、僕らは22年間ね、まあ、本当に言ってみれば本当に制作と、ね、そのコンサートっていうのをドッキングしながらですねやってきたというようなこともありますので、ね、音楽の制作されたものっていうのはいっぱいあるんですね。まあ、CD もたくさん作っておりますしね、まあ、それでね、そういう音源をですね、ちょうどチューンコアジャパンさんというところがですね配信をしてるんですよね。これ YouTube ミュージックというような、ね、その配信先があるというような話なんですが、いわゆる、まあ、YouTube の中に音源が公開されてるわけでございますね。そういう配信もあるのかと、ね、最近ちょっと初めて知ったんですけどもね、まあ、そういう感じでガネットの音源がですね、まあ、こうやって公開されているという状況がありましたので、まあ、そういうのもですねぜひ聞いていただいたらいいなと思いましてですね、もう今どんどん公開しております。それとかそういうところに配信をされていないものについてはですね、まあ、期間限定という形になりますが、私がいつも使っているですねマイポケットというですねギガストレージがありますが、そちらの方にですね音源をアップしてですね、これ自由に皆さんね撮っててくださいみたいな、ダウンロードしてねぜひお聞きくださいという、まあ、いわゆるプレゼントね、そういうこともですねさせていただいてですね、もう何かこのねコロナの中でね本当にねもうこの本当に辛い状況にある方々にですね、なんとかねちょっとだけでも希望を持っていただくことはできないだろうか、ね、希望を持っていくしかないね、まあよくねまあ、NHK の番組の中でもですね、もう本当に借金で苦しんじゃってね、それでもうどうしようか、もう本当にこれは大変だっていうね、そういうようなことがあるんですよね。もう今この、ね、コロナのこういう状況でございますからね、まあ、そういう中でもですね、まあ、本当にそういう、ね、もう借金の返済とかっていう部分で、ね、まあ、本当に今もう自分の経験を生かしてですね、そういう人たちを救っているっていう方がいらっしゃるんですね。その方の、ね、ちょっと番組をちょっと見ましたけれども、まあ、そういう方々もですね、そういう方もですね、もう本当に例えば、ね、私は、ね、500万借金あるんです、600万借金あるんですとかって言ったら、そんだけしか借金ないのとかって言われた瞬間にその人は救われるんだそうですね。もう本当にね、俺ってこんなに借金少ないんだって思ってですね、まだいけるんじゃないかと思えた瞬間にですね、気持ちが切り替わった瞬間に自分が新しい道っていうかね、光が見えるっていうね、まあ、自分の心のなんかその瞬間っていうかね、そのなんか切り替わった瞬間っていうのがあるんですよね、みんなね、それでなんかまた新しい道をですね切り開いていけるっていう風になるね、これがですねもう本当人生にとってね素晴らしい、もう大事なことなんじゃないかっていう、まあ、いろんなねなんかそういうスイッチが入るというようなねことがあると思うんですよね。まあ、本当にね、もういつもお世話になっている音楽プロデューサーの大川正義さんからもですね、ね、まあ、素晴らしい動画が送られてきたんですよ。 ね、神は耐えられない試練を与えないというですね、そういうようなねことでなんか怒られてきてる動画がありましてですね、ですね、まあ、2011年度の8月26日私の古巣の一口坂スタジオで録音した音です。 YouTube に世界の平和を願い、素敵な笑顔が戻るように映画的な手法と発想で最近制作しましたというね、もうね、かなり素晴らしい動画をですね、まあ、こういう映像を手掛けていらっしゃる福士正明さんという方が監督でね、されているそうですね。まあ、神は耐えられない試練は与えない 4K 映像ですということですね。 4K の映像がですね送られてきてるんですね。まあ、これもですね、私40歳から楽しむマニアック的人生の中でですね、この動画をですね、まあ、ね、公開をしておりますね。神は耐えられない試練は与えないっていうですね、まあ、そういうねことでもって YouTube 動画のお知らせっていうタイトルになっておりますのでね、それぜひご覧いただきたいと思いますね。戸田奈々さんっていう方のですね、歌なんですよね。その歌のオリーブっていう歌ですけれども、なかなか素晴らしい歌でですね、本当に誰にもわからない大切なことあなたは知っているっていうね、そういうまあ、曲の最後の部分の歌詞がですね、こんな歌詞でございまして、誰にもわからない大切なことあなたは知っているっていうですね、まあ、本当に一人一人がそういうね、誰も知らないものを皆さんが一人一人知っているね、そういうようなところがあるんじゃないかと思いますね。まあ、よく見るともうね、いろんなところにですね光が差しているんじゃないか、ね、新しい動き方がそこに見えてるんじゃないか、もうね事業をですね、もう一旦もうこれは畳んでですね、まあ、それでね、今度はデリバリーだけをやろうとかって言ってね、もうガラッと切り替えてですね、もう今でデリバリーを急にやりだしたという方もいらっしゃいますしね、まあ、とにかく新しい、ね、なんかその道筋をですねバッと切り開く、ね、そういうことについては大きなチャンスが来ているんじゃないか、ね、まあ、そういう助成金だとかそういうものもですね、もうコロナについてはですね、もうかなり、ね、だんだん充実をしてきたんじゃないかと思いますよね。まあ、そういうような状況の中でも、ね、本当に自分が利用できるものとか、ね、社会の体制とか、ね、そういうものもですねだんだん充実をしてきたらですね、まあ、そういう新しい動き方っていうのもですね、いろんな方々にサポートしてもらえるんじゃないか、ね、そういう気もしますのでね、もうぜひ本当に諦めるんじゃなくて、ね、本当にとにかく希望を持って前に進む、ね、もう本当にとにかくいろんなことに固執しない、ね、もうとにかく、ね、今の状況とかっていうものをですね一旦のニュートラルに戻してですね、まあ、その原点に立ち返って、ね、もう本当自分のできること、ね、私が今ね、今やることって一体何なんだろうかということをですねちょっと立ち返ってみると、なんか新しい光が見えたりするんじゃないでしょうかね。まあ、そういう気もしますね。まあ、本当にどういうところにどんなチャンスが転がってるかわからない、ね、もうこのね、もう大ピンチなんですけども、大ピンチというものはですね、裏を返せば大チャンスというような、ね、ことも言えるわけでございましてね、まあ、本当にピンチの裏側に必ずチャンスがあるんでね、まあ、そういうようなものっていうのをですね、まあ、ちょっと、ね、探ってみるのもいいんじゃないでしょうかね。まあ、必ずね、味方によってはね、これがすごいチャンスになったりするっていうね、そういうこともありますのでね、まあ、それもですね、いろいろとね、そういう気がつく瞬間っていうかね、そういうようなものがね、もしかするとあちこちに転がってるんじゃないか、ね、そんな気もしますよね。まあ、そんな感じで私もですね、まあ、いろいろと、ね、今ね、松本のね、こういう配色の方々ね、民子さんともですね、いろんな打ち合わせをしたりですね、もういろんなこともやり合いながらですね、まあ、本当にテレワークでもってやっているっていうね、そういう状況もありますし、私の方ではもう音楽制作っていうのがですね、かなり今やらなきゃいけないことがありますのでね、やってますけれどもね、まあ、だけど本当にこういうことができるっていうことだけでも、まあ、ありがたいなというふうに思いました 本当にね、もうね、こういう仕事があるっていうのもですね、まあ、ありがたいなとかって思ってですね、やらせていただく、ね、そういうのもですね、徐々に進めさせていただきたいと思っておりますね。まあ本当にいろんな方々がいろんなね、形でもう新しい、もうこのね、その音楽の在り方っていうのを模索されているっていう状況がですね、あちこちに見えますよね。まあ、ネットを通してというような形っていうのがこれからはやっぱ主流になってくるんじゃないか、ね、そんな感じがしますよね。まあ本当にネットを通すとですね、まあ、それこそね、もうピコ太郎さんじゃないですけども、もう本当に日本から発信しててもですね、もう全世界という形になってしまいますね。まあこういうのもですね、もう本当にいろんな方々に何ですかね、まあそういう与えられているチャンスなんじゃないかっていう気もしますよね。まあいろんな方々にそういうね、音楽を届けることが可能になるね、まあそういうような状況もあるんじゃないかと思いますよね。まあ僕らもですね、もう本当にそういうね、音楽を聴いていただくね、今までね、あんまりね、ガネットの音楽を公開したことがないんですよ、実はね。まあだけどね、こういうチャンスっていうんですかね、皆さん聴いていただけるチャンスがあるっていうだけでもありがたいと思ってますね。まあとにかくはね、あっちこっちね、の方々にですね、もう本当にね、こういうね、いろんな辛い思いをされている方々の一つの希望の光となるようなですね、まあ、曲っていうのがあるんじゃないかと思ってですね、まあ、いろんなテーマっていうものをですね、いろいろと掘り返したりなんかしてね、あ、これはこういうテーマがあったなっていう、こういう方々にはいいんじゃないかっていうようなことでですね、なんかタイトルにですね、まあ、その曲の主題みたいなものをですね、ちょこっとだけね、くっつけて公開をしております。まあ、こういうのもですね、分かりやすくていいんじゃないかなと思いますよね。まあ、例えば晴れ渡る空にだったりですね、だったらですね、溢れる思い受け止めてこぼれた涙拭いてあげるとかですね、晴れ渡る空に、それとかね、心の花だったらですね、いつか世界が手をつなぎ合い、涙も争いも消し去る日が来るよとかですね、それとか我が声だったら、生きてるって素晴らしいね我が声とかですね、なんかそういうね、主題をですね、一つ一つにつけております。まあ、これなんか分かりやすいんじゃないかなと思ってですね、つけておりますので、これね、40歳から楽しむマニアック的人生の方にですね、もう見ていただくと一覧でもってですね、わーっとなんかね、タイトルが並んでおりますのでね、もうぜひ本当自由に聞いていただければ、何か本当に一つお役に立てる瞬間があればありがたいな、嬉しいなと思っております。はい、そんなわけでございましてですね、まあこれからもですね、もう本当にどのようなね、もう展開になっていくとか、いくのか、もう5月でいいね、気候になっておりますが、まあ、本当になかなか外に出れないという状況が続いておりますね。ね、もう大変ですけど、皆さん頑張っていきましょう。はい、インターネットラジオ天ナビ、この辺でお開きでございますね。皆さんとにかくね、体には気をつけましょうね。とにかく希望の光、必ずね、あなたの隣に、あなたの目の前にあります。そんなわけで来週もお楽しみに。天ナビ。